日本語ランラン。お元気ですか？日本語ランランの時間です。番組パーソナリティは私、黒田真理子です。大阪で日本語教師として外国人留学生などの皆さんに日本語を教える仕事をしています。日本語ランランは国籍、性別、年齢、関係なし。日本語が話せる皆さん、もっともっと日本語で話しましょうというインタビュー番組です。秋になりましたね。日本の学生の皆さんにとっても留学生の皆さんにとっても勉強にはいい季節になりました。というわけで、先日特にお願いしてこの夢の種放送局から、そうです、この大阪スタジオからもうまさに徒歩1分か2分の門真市民会館ルミエールホールで週1回開かれている門真中学生勉強会を見学させていただきました。門真中学生勉強会というのは、門真はね、大文字で KADOMA の門真なんです。門真中学生勉強会を見学させていただきまして、で、今日はその門真中学生勉強会代表の八上真也さんにこのスタジオに来ていただきました。八上さんの八上は漢字の数字の8に上、真也の真は真実の真、やは漢文ではなりとも読むやです。八上真也さんは大阪府立大学教育福祉学類に在学中の2018年にこの勉強会を立ち上げられまして、去年2019年の春には八上さんは大学を卒業されて公務員になられました。しかし今もなおこの勉強会の代表でいらっしゃいます。週1回夜、中学生の皆さんにボランティアで勉強を教えている日本の大学生の皆さんのグループがあるんだということで、今日の放送は今日本語を勉強されている皆さんにもぜひ聞いていただけたらと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。私の名前ですが、黒田真理子です。そして今日のゲストにお名前を言っていただきましょう。
八上真也と申します。今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。実は真也さんのお父様は行政書士で、いわばもう一つのお仕事として、しかし熱心に日本語教師の仕事にも取り組んでいらっしゃいます。実は私、かつて大阪の心斎橋にあった日本語学校で同じ学校の教師として、今日のゲストの八上真也さんのお父様とご一緒させていただいたことがあります。その頃のことなんですけれども、まあ、うちの息子は、大阪府大に入ったんですけどね、東淀川区中学生勉強会の学習支援ボランティアを始めましてという、まあ、嬉しそうにおっしゃっていたそのお話を伺ったことがあるんですが、実はそれが今日ね、いらっしゃってる八上真也さんだったんですよね。真也さん、お父様の八上先生はね、もう本当にご家族を愛していらっしゃいますよね。
まあね、昔からいろんな家族旅行とか連れてってもらった思い出とか、非常にバイタリティあふれるという単語が正しいのかわからないんですけど、そういう優しい父親の一面も あるかと思います、
うん、でまたあのお母様がよくできた方ですよね。
そうですね、まあ、あの親父とおかん、まあ、似ては似つかない2人ですけど、うん、まあ、あの2人やからこそっていうところもあるのかなと思いますし、うん、あの2人に僕も育てていただいたんで、
うん、
感謝してますね。
お母様あの幼稚園の先生をされてるんですよね。
はいはい、
だけど何フルタイムでお勤めなんでしょずっと。
そうですね、あの僕が小学校ぐらいの時から勤めて、いろいろ大変な姿も見ながら、
うん、
でもなんか楽しそうにはずっとやってますね。
公立の幼稚園にお勤めなんですよ。
あ、そうですね、はい、
でもお母様お偉いですよね、うん、だって信也さんは大阪府立大学でしょ、
はい、
で妹さんは、まあ、関西大学ですよね。よく頑張ってこられたなと思ってるんですよね。もう本当にそれは意外とお父様亭主関白ですもんね。
そうですね、お母さんがいないと、うん、っていうところあるかもしれませんね。
でまあ私もねもうこの、まあ、9月末で61というねこの年だからこういう話いいですねって聞いとれるんですけど、
はい、
実は私あの50年前小学校5年の時にね、
はい、
がんで父を亡くしましてね、
はい、
あの頃のね、まあ、11歳の私がね、うん、この八上信也さんのご家庭の様子っていうのを聞いたらね、
はい、
なんかちょっともう羨ましくて涙が出てくるようなそれぐらいね幸せなご家庭だなっていうのがずっとこう持ってる印象なんですよね。で先日ね、
はい、
信也さんが代表を務められている門真中学生勉強会を見学させていただいたんですが、
はい、
もう本当に静かで快適でもう本当に中学生の皆さんが勉強したくなる雰囲気がいっぱいという会ですよね。しかもこの10月でもう2年も続けてらっしゃるんですよね。
そうですね、本当に皆さんのおかげで特に大学生にはもういろんな遠いところから、うん、この門真の子どもたちのためにわざわざ駆けつけてくれてる、もう本当にそれは感謝しかないです。
ほぼマンツーマンで指導されてるのでね、
はい、
それもとっても驚いたことなんですよね。
はいはい、毎回15人ぐらい大学生来てくれて、うん、生徒がだいたい25人ぐらい、
うん、
1対1もしくは1対2、うん、まあ、いろんな生徒によっても学力のレベルの差がもちろんありますんで、うん、その習熟度に合わせながら、うん、まあ、決して勉強だけじゃなくていろんな大学の話とか、
うん、
まあ、良きお兄ちゃんお姉ちゃん、うん、そういうロールモデルの姿を大学生見せてくれてるかなと思います。うん、
でも門真市の中学生だったら誰でも応募できるわけではないんですよね。
そうですね、今のところはこの開催場所であるルミエルホールの近くの門真三第三中学校、うん、そして門真初穴中学校、うん、この2つの中学校を対象にさせてもらってますね、
うん、あんなに快適なところで、うん、あれほどこうお勉強ちゃんとできているお兄さんお姉さん方に教えていただいて、
はい、
本当に無料なんですか？
もう完全に無料で、もうこれは本当に私が通ってた大阪府立大学の講演会、うん、そしてまたいろんな地域の方々からのご支援で、はい、
うん、
運営させてもらってて生徒に対しては一切負担はかけてません。
うん、でもなんか大学生の方、
はい、
交通費だけは必ずもらうことができるということなんですけど、
はい、
でもそれってどうなんですか？本当にこの門真市内にお家のある方ばっかりなんですか？大学生の方は。
いや、もういえいえ、もうその兵庫県の明石市とか、
明石からいらっしゃる。
明石とかね、宝塚とか奈良の二階堂でしたかね、そんなところからも来てくれてます。
やっぱりボランティアすることにすごく、まあ、いわゆる学習支援ボランティアですけど、
はい、
それにすごく価値を見出しておられる方ばっかりなんですよね。
う
ん、大学生のメンバーの方は。
そうですね、まあ、教員になりたいとか、うん、公務員になりたいとか、うん、そういう子どもたち助けてあげたいという志を持ってる大学生が非常に多い、
うん、
まあ、そういうふうには実感してますね。
でもそれ その大学生の方々はボランティアにしてもね、
はい、
交通費がどうですか、これそれで大丈夫ですか。
いやもうこれはね、正直なところ、うん、今回コロナとかね、
はいはい、
いろいろあって大学生もこう通学定期をね今作ってない、うん、持ってない状況なので、うん、往復で2000円超えるとかね、
うわ、
そういうところもありますけど、ただ学生に対してその負担を、ね、大学生になんか無料で何も払わずに来てくれっていうことはそれはそれでおかしいと思うんで、うん、そこだけはきっちり必ず払おうとは思ってます。
なるほどね、はい、いや先日ね、勉強会見学されていただいたらね、
はい、ありがとうござい
ます。廊下に、はい、あれ多分何の予告も連絡もなくですね、
はい、
高校1年の男子大学生、男子学生ですね、ごめんなさい、高校1年の男子学生の方がね、
はい、
深夜さんとお話ししたいということでいらっしゃってところが深夜さんはあれご父兄の方ですか。
そうですね、
ちょっとお話をされていて、はい、なかなかその高校生の方とお話ができなくて、
はい、
でそれでもね、いやもう絶対八神さんとお話しするって言って待ってらっしゃって、
はい、
もう私ね、もうすごく感激しましたね、なんか見ててその気持ちが可愛いっていうか、それでまたね、
はい、
見たとこがあの俳優の中川大志さんが10代の頃こんな感じだったかなっていう、
はい、
まあ、色黒くてね、
うん、
いかにもスポーツマンって感じで、そうですね、はいはいはい、もう感じのいい高校生の方でね、
はい、
でも八神さんとお話できるまでここで待ってますって言って廊下で立って待っておられて、
はい、
もうやっぱりここはやっぱりやっぱり八神信也さんの人徳というかお人柄なんだろうなと。
いやもう嬉しかったですね、僕が立ち上げた2018年から、はいはい、当時彼中学2年生 で、うん、で去年も来てくれて結局2年間この勉強会に通ってくれて、
はい、
で高校合格して、うん、まあ、コロナもあってね、うん、どうなったんかなという心配あって、うん、久しぶりに会えて、うん、随分身長も伸びて、うん、いやもう嬉しそうに高校の友達の話とかね、うん、してくれて、なんか来てくれただけで顔見れただけで、ああよかったなと、なんか嬉しかったですね。すごいだからいいタイミングで黒田先生来てくれてよかったです。
でね、私あの時ね、八神信也さんってすごいなと思ったのはね、
はい、
ただただ親身にそのあの高校生の男の方のね、
はい、
話を聞いてるだけじゃないんですよね。親身に聞いている時と、いやそれ客観的に見たらどうかなみたいな顔をされてる時と、
うん、
だからその思わず相手がただこうただ八神さんになんか話したい甘えたいだけで喋ってるんじゃなくて、途中でちょっとそうだよねって考えてまた話をやり直すっていうのがあって、
はい、
ここがやっぱり八神さん、八神信也さんのすごいところだなって。いやいやいや、
そんなことはないかもしれないね。
やっぱりこれだから学生中学生も集まってくるし、ボランティアの大学生の方もね、
うん、
集まってくるんだなっていうことを感じましたよね。
いやもう嬉しいことです、本
当に、うん、それで2016年のね、
はい、
8月に、
はい、
まあ、門真市長の、宮本和孝さんですよね、
はいはい、
この年初当選で、
はい、
今年再選されてる宮本市長にね、
はい、
直接門真市の学習支援事業の拡大を要望されたっていうふうに伺ってるんですけれども、うん、
はい、
これはまたどういうことで。
もう私最初に、ね、言うべきやったかもしれない、うん、私自身この門真市で生まれ育ちまして、今まさにここスタジオのところが中学校の校区で、ここで本当に、ね、育てていただいて、やっぱ高校とかに行く中で、やっぱ門真の世間に対する評価とか、やっぱり教育環境不十分だったなと実感するところが私自身もたくさん実感しまして、やっぱり今の門真のその学習支援の現状、うん、特に僕東淀川で最初お話しいただいた、その東淀川、
まず東淀川区で学習支援ボランティアを始められましたよ ね、
はい、で大学1年の頃からそこで活動させてもらって、
うん、
やっぱり門真でも同じような、うん、そういうものを作ってほしいと、
うん、
市長なんとか門真で同じことをやりましょうと、
うん、
いうことを、まあ、お願いしに行ったと、まあ、非常にね、うん、当時大学2年生だったんですけど、うん、 まあ、大学2年生の若造の話をね、うん、真摯に聞いてくれて、視聴室まで入れてくれた、もうこれは感謝しか私もないですね、本当に。
ああ、宮本市長が。
はい。
ああ、これ、どういうふうにしてその会見を申し込まれたんですか、市長に。
まあ、担当直入に、まあ、うん、いろいろその前から教育委員会とか、うん、福祉の部局とかとそういう話はしてましたし、はいはい、うん、まあ、うちの親父と少し市長は長年、うん、まあ、親交がありましたん で、
あ、 そ、 うなんですね、
その関係もあってお会いさせてもらったと。でいろいろね、意見の違うところも実際あるんですよ、うん、今でも、うん、それでもこの勉強会立ち上げて3年間、うん、必ず見に来てくださってますし、うん、応援してくれてるっていうのはもう間違いないんで、はい、もう本当これは感謝しかないですね、うんうん。
で市長に会われて、はい、で門真中学生勉強会を正式に立ち上げるまでね、
はい、
やっぱり2年かかってますけれども、はい、この間やっぱりそのいろんな講演とか協賛を得る活動っていうのをされていたんでしょうか。
そうですね、私自身はこの学生が立ち上げるっていうのはなかなか難しいと、うん、で私も4年間しかね学生の時間っていうのはありませんので、うん、社会人になって続けれる自信もなかったですから、
うん、
なのでやっぱり門真市として、うん、東淀川区のように、うん、区がやるように門真市としてやってほしいと、
うん、
まあ、最初そういうお願いをしてたんです、
うん、
ただ大学4年になってもそれが実現できなかった、
うん、
やっぱりこれは悔しいと、
うん、
今までのいろんな行動してきたことがやっぱり水の泡になってしまうのは嫌だなというので、
うん、
もうそれやったら自分で学生でやろうというので、うん、まあ、地元の友人とかね協力してもらって、
うん
う
ん、
もう当時は大阪府立大学の講演会、
うん、
もうここの副学長の吉田先生という方おられるんですが、うん、もうこの先生のご協力、
うん、
も
う
これが当時もうあったからできたというのはもう間違いないですね、うん。
まあ、現在ね講演団体として門真市、はい、門真市教育委員会、
はい、
まあ、もちろんついてらっしゃるんですけど、
はい、
協賛団体としてはまずやっぱり大阪府立大学、
そうですね、講演会、
講演会ですよね、
はい、
でもよくこう自分がこう思い立ったことにね、
はい、
講演団体をつけていくっていうことがお出来になったなと。
そうですね、もう普代はもうそういう学生の活動を応援しようっていうのがコンセプトもあるので非常に職員の方も理解をしてくれましたし、まあ、今年はに限っては赤い羽の募金とか共同募金とか、あるいは地域のいろんな弁護士の方とか、有識者の方とか、まあ、そういう方にも個人で、まあ、僕の高校の恩師とかも含めて、ね、ご支援してくれてるんで、本当もう皆さんのおかげで、もう決して僕一人の力ではなく、皆さんに支えていただいて、
うん、
一番はもう大学生のおかげ、うん、もうこれに尽きると思いますね。
あ、今も大阪府大の方だけですか、
来ておられるのは、
うん、
あ、大学生はもういろんなところから、特に今年は関西大学がたくさん来てくれてまして、
はい、
関西大学は、大学を挙げてこのボランティア募集協力してくれまして、
う
ん、非常に関大生たくさん来てくれてますね。
で、あの協賛っていうのは何か、あの京都の財団からも協賛が出てると聞いてるんですけど。
そうですね、あの一般財団法人中辻財団というところなんですが、ここはもう本当に公募の助成金の事業だったんですけども、助成の公募、
あ、公募で選ばれたっていうことなんですね。はい、
です
ね、
公募で応募させてもらって、採択してもらったと。まあ、これも非常に大きい、そうですね、あの僕言い忘れてて申し訳ないです、非常に大きいご支援いただいております。
協賛団体について他に何か団体特にこう終わりですか。
そうです、もう団体としては今挙げたところがメインですけども、先ほど少し言った森口門真法律総合、法律相談事務所かですかね、ここの村上弁護士という、ちょっと先日もお会いをしてきまして、もう1年目の時からその方もね門真出身で、宮上君の思いすごい共感できるっていうので、本当に親身にあのいろいろご相談もさせてもらってますし、ご協力いただいてますね。
なんか今のもう八上信也さんって、はい、本当に良き行政マンっていう感じなんですけれども、
はい、
実はお父様のフェイスブックをね、はいはい、長年拝見してるんで、 小学校の頃ってかなりイメージ違うように思うんですけど、その少年野球を まずされてますよね。
はいはいはい、
本当にいわゆるわんぱく少年っていうのが写真に残ってるんですけど、 あの頃とどうですか、やっぱり変わったところってあるんですか。
そう、やっぱもうね、模範となるような生徒では間違いなくなかったと思いますし、まあ少し悪ガキだったかもしれないですけど、
でも成績はよろしかったんでしょ、うん、
まあ中学ぐらいではね、よかった。小学校の時はそんな目立ってよかったイメージは僕はないですけどね。
ああそうなんですか、うん、じゃあ結構なんだろう、小学校ではやんちゃとかゴンタとか
よく怒られてました。いろんな先生、先生からね、よく注意を受けてました。
今のキャラクターからは考えられないですよね。
そうですね、もうでもその怒って一番怒ってくれた先生が、うん、僕にとって、まあ、武田先生って言うんですけど、もう本当この先生に人生変えてくれたというか、もう本当に、
ね、男の先生ですか、女の先生。
いや女性の先生です。
女性、
もう
武田先生、
武田先生御年70ぐらいになられると思いますけど、本当に親身にいろいろ相談乗ってくれたし、うん、僕が大学の時にもいろいろ就職迷った時も相談乗ってくれて、あの先生の姿っていうのが僕の今はなんか息移しというか、あの姿を真似してるところはもしかしたらあるかもしれないですね。
まあでもいい先生に恵まれてよかったですね。
そうですね、なので僕門真市本当に大好きな野球とも巡り合えた町ですし、本当に人生変えてくれたその恩師と出会えた、もう本当僕にとってはかけがえのない地元なので大好きな町ですね。
門真中学生勉強会でね、
はい、
学ぶ中学生の皆さんに関してはね、
はい、
どんなことを願っていらっしゃいますか。
そうですね、やっぱり、うん、学力を上げるとか、進学意欲つける、これも大事だとは思うんですけど、
うん、
僕はここに来て大学生と出会って、
うん、
あこんな大学生のお兄ちゃんお姉ちゃんおんねやとか、
うん、
あ大学って自分で授業選べるんやなとか、
うん、
あ大学って一日も授業ないんやあるんやとか、
うん、
あ楽しそうやなとか、そういうのをなんか感じ取ってくれて、うん、将来の自分を考えるきっかけ作りになれれば嬉しいなと思います。
だから、まあ、大学っていうものをもっと実態を知ってほしいっていう感じなんでしょうかね。
そうですね、
その、うん、勉強できるようになりましょうだけじゃなくて。
そうですね、
でも親御さんから見ればものすごく魅力的な企画なんだろうと思うんですけど、
はい、
なんか私がいた時もご父兄の方本当に真剣な表情で、うん、
はい
来られていろいろ話をされてましたよね。
はいはいはい、そうですね、進路迷ってるとか言ってね、僕も教員ではないんで、そんな進路指導できる立場ではないですけど、ちょっとでもね不安を取り除けるそういうアドバイスできたらなとは、もう僕の経験からの話しかできないですけどね。
いやもうね、パッとお会いしただけだとね、本当にいい役所の方っていうイメージの方なんですけどね、なかなか本質はね、やっぱり自分がこう企画したこと、自分の意思、
はい、
通していきたいっていう意欲がすごくある方だなって私思ってるんです。ねえ。
ありがとうございます。
じゃあ、ねえ、これからもまあ、役所のお仕事だけでも大変でしょうけど、
はい、
ぜひですね、まあやっぱりなかなかこうニーズがあってもそれに応えるところがないような問題にまた取り組んでいっていただけたらなっていうふうに思うんですよね。
はい、ありがとうございます。
なんかねお話してたらね、これね1時間でも2時間でも本当は話すことがあると思うんですけど、なんかもったいないんですけど、今日ちょっともう時間の問題でエンディングコーナーに入ります。
いい、はい、ありがとうございました、
はい、
オープンラインメディオ夢の叶え、
今日ゲストで来ていただいた八神信也さんですけど、まあね、多分ね、世のお母様方がうちの息子こうだったらいいのになぁと本当に思うような方ですよ。なんかね、お父様お母様のこともね、思いやりの視線で見てらっしゃるところがあるんですよね。私そういうことはね、やっぱり今日信也さんと、まあ、初めてゆっくりお話ししてみてね、そういうことを感じました。で、とはいえね、私まあ今61歳になったとこなんですけど、信也さんが60歳になられるのは36年も後なんですよね。で、36年後っていうと私97歳で、まあやっぱり生きている可能性は低いですよね。でもね、60歳になった八神信也さんがね、今まで、ああ、自分のやりたいことがかなりやれてきたと、ね、かなりできたって思えるような日本でないとね、私これからの日本の将来はもうないと思います。だから例えば皆さんの周りでね、まあ20代で八神信也さんのように何かね、なんだろう、すぐにお金儲けにはならないんだけど、世の中にはこのニーズは必要は絶対にあるんだっていうことで何かやろうとか、もう何かやりだして頑張っているとかね、いう方がいたらね、そんな金にもならんことせんときとか、そういうこと絶対言わないでくださいね。これからの時代、やっぱりそういうところから新しいビジネスが生まれてくる時代だと思いますのでね、皆さんそういう方がもしね、周りにいらっしゃるんだったら、もう絶対に応援してあげてほしいな、というふうに思います。それとこのね、門真市というところはね、こういう人が、まあもちろん他にもいらっしゃると思うんだけれども、一人出てきたっていうだけでね、やっぱりこれだけ一つの毎週、中学生が無料で、まあ言ったら、いい大学のお兄さんお姉さんと勉強できる場所がある。それが実現できる、本当に、やっぱりいい地域だなっていうふうに思うのでね、皆さんまた八神信也さんの後も若い方で何かやりたい方はどんどん手を挙げていただきたいなというふうに思います。それとあと一つ、61のおばちゃんが思ったことです。八神信也さんはね、なかなか今後ね、意欲的に人生取り組んでいかれると思うんですよ。ということはね、なんかやっぱりね、強い奥さんが必要だなっていうことを感じたんですよね。少々何かね、彼が思い通りにならない時期があってもね、やっぱり笑って支えてくれる奥さんがいないとなぁと思うんです。私のようなおばちゃんだから言えることですけど、誰かね、なんかちょっと波乱はあってもいい。波乱って言ったらなんですけどね、安定した人生じゃなくてもいい。何か夫がね、なんとなくうまくいってないような時期があってもいいからね、なんかエキサイティングな人生を送ってみたいと思われてる、お嬢さんはね、ぜひちょっと立候補してほしいなと思います。私から見ると本当に男らしい頼りになる人だなっていう印象を受けてますので、よろしくお願いいたします。以上です。寂しいけど、さようなら、またお会いしましょう。